今日は聖門の教えですね。聖門というのは禅師式の教えをですね、聞いてそれを信じてですね、禅師の教えを信じて聞いていく人になるための教え。それは私たちはですね、因果の道理に外れた考え方を持っているんですね。これが真理の技とすると、その因果の道理に外れた考え方を仏教では解道というんです。で、因果の道理にあった教え、真理の内側の教えを内道というんですね。真理の外側の教えを解道というふうに、ね、この真理っていうのが因果の道理です。だから仏教っていうのは因果の道理に合わなければ仏教じゃないんです。そして因果の道理に、従ったこの内道っていうのはですね、因果の道理に従った考え方を持っている人、正見の人が内道の人で、因果の道理に外れた考え方を持っている人がこちら解道、これが解道の人なんです。こういう違いがあると。だから因果の道理に外れた考え方を持っている人を因果の道理に従った考え方に変えていくのがこの聖門では大事なんですよ、ね、仏教でどんな教えかったら、因果の道理に従ったものの見方や考え方ができるようにすると。そこで邪見って何なんですかと、ここが大事ですね。邪見っていうのは一体何なのかと、ね、因果の道理に外れた考え方って一言で言うとどんな考え方かというとですね、楽して結果が欲しいと。こういう考え方が、どうですか？あります？楽して結果が出たらいいな。同じ結果が出るにしろ。出るならば、楽して結果が出たらいいな、と。思いませんか？皆さん。
思います。
そう、宝くじならね、宝くじをね、買ってね、苦労せずに。でここで言う楽するっていうのは一体何かがポイントです。楽するっていうのはこれはですね、楽してっていうのは時間をかけずに結果が出ると思う心を解道って言うんです。一念で救われる。解道ですね。この楽して結果が出ると思っている心を、表した有名な話があります。知ってます？どんな有名、皆さんみんな知ってる。楽して、つまり解道のね、考え方を持っている人の話。解道の人が出てこないですかね。
これカニさんが出てくる話でね。
このカニさんがですね、ある時おにぎりを持ってね、こう歩いてたわけですよ。こうおにぎりを持って、ね、おにぎりを持って歩いていた。そしたらね、猿さんがやってきてね、あらーってね、そのね、おにぎりね、いいねって、僕のこの柿の種と交換しようよ。そうするとね、カニさん、柿の種よりもおにぎりの方が美味しいよとかっていうふうに言ったらね、サルさんが、いやいや、柿の種は種をまいて育てたら大きな木になってね、毎年たくさんの実がなるよと、そんなおにぎり1個よりもたくさんの柿を食べれた方がいいでしょ。確かにその通りだな。いうことで柿の種をもらいました。いいですか？ここで証券のカニさんならどうします？証券のカニさんだったら
食べるまでに時間かかるぞってね。
まず種を埋めますね。そしたら桃栗3年柿
8
年柿1日
8年
あ、8年でしたね。8年かかるんですよ、実がなるの、ね、8年もかかるんです。桃栗3年柿8年、ね、ところがこのカニさんはですね、8年という時間が待てませんでした。待てなかったからどうしたか、ね、思い通りにならないときはどうするか。早く芽を出せ柿の種、出さぬとハサミでほじくるぞ。ほじくるぞ。
ほじくったら全然ないじゃない。
はい。
ほじくったからもう。とんでもないことかもし
れない。思い通りにならないときは、攻めたらいいんですよね。だって攻めたらこの柿の種はポッと芽が出たんですよ。ねえ、やっぱり勉強しない子供にはさ、勉強せバチって叩けばね、勉強しますよね。思い通りにならない時はね、攻めれば一番、そう思いますよ。攻めたらすぐに結果が出ますよ。ねえ、早く芽を出せ柿の種、出さぬとハサミでね、ほじくるぞ。そしたらね、ほじくられたら大変っていうことでね、柿の種がポンと芽が出てね、でポンって木になったんですよ。すごいでしょ。ねえ、
そんなんだったかね。
そんなったんですよ。そんなったです、ね。
そんなんだったの？
いいですか？このカニさんは、カニさんはこの柿を育てるのに決して時間をかけてませんからね。ところがまあ木は大きくなったけどもね、まだ実がなってませんね。そこでカニさん待てなかった。実がなるまで。ね、早くね、実をなれ柿のね木を。出さぬとハサミでちょん切るぞってね。ここね、ちょん切るね。もううちの子じゃありません。
うちの子じゃありません。
もうしません。
ちょん切るんだね。切り捨てちゃうんだね。
そう。切り捨てられたくないですからね。
恐怖で。
そうそう、恐怖で、ね、柿の実もですね、
言うこと聞かざるを得ないね、
実をつけたわけですよ。すごいでしょ。
柿言うこと聞くんだね。
言うこと聞く。
聞かせた。
そこで簡単に
聞か
そこでこの柿の木の立場に立って考えてみてください、ね、この実をカニさんに食べさせたいって思います？もうね、
柿の立場になるからね、
はい、だってこう責められて責められて育てられたんです、うん、いいですか？8年かかるところわずか1日でたってなんだよ。だってさっき食べたさ、ね、さっきもらったおにぎりを食べた猿さんが戻ってきた。おお、カニさんもう木がなってるねって。さっき食べたところ。で、さっき食べたところですよね。もう実がなってる。
恐怖心で焦って身をつけたから、ね、
そうそうそうそう、
恐ろしい、
ね、そう。そしたらさ、カニさんがね、やっぱりなんて言うんですかね、そのサルさんサルさんって、僕ね、柿の実が食べたいんだけど背が小さくて食べれないんだって言ったわけ、うん、いいですか？このカニさんさ、カモモクリ3年かけ8年でさ、ね、8年かかるところをわずか1日でならせておいてるよ。いいですか？もうちょっと待てばさ、柿が熟して落ちてくるんですよ。そしたら別にね、自分で取ってくればいいじゃん。落ちてきた柿は美味しいよ。だけど、このカニさんは待てない。だから、サルさんに取ってきて。あ、いいよとか言ってね、サルさんが取りに行ってくれたわけですよ。ね？
うまいね。たぬき。
たぬきじゃない。猿、モンキーです。モンキー。
なかなか。
ちょっとまあ猿っぽく
ない
。ね、猿さんなんです。猿さん。その猿さんが登っていったらですよ。まあ美味しそうになっている柿の木ですからね、柿の実ですからね、その柿の実をむしゃむしゃと。こう食べたわけですよ、うん、そうするとなんていうんですかね、もうすっかりカニさんに渡すことを忘れちゃって、もう一心不乱に食べたわけです、うん、そしたらね、カニさん何を言ったかと、ね、ずるいよと、ずるいよサルさん、サルさんばかり食べて僕だって食べたいんだっていうふうに言った。そしたらね、カニさんは、サルさんは、こう欲を満たすことに夢中ですよね。欲を妨げられたらどんな心が起きます？怒りが起きる。お前なんかね、うるさい！お前なんか、これがちょうどいいってバーンってね、青い柿をぶつけて、大怪我をしてしまった。そこでちょっとこう考えてみるけどですね、このカニさんずるいって言ってますよね。ずるいっていうことは、自分は一生懸命この柿の木を育ててや、ね、育てたのに、ね、この猿めが実だけ食べてると。苦労もせず、楽して、結果だけ得てる。だからずるいって言ったんです。だけど、このカニさんも、結局、時間をかけずに結果が欲しかったんです。そういう意味では、このカニさんも、サルさんも、グーゴーですね。
あの物語ではカニはいい役になってる。
そうだね、カニさんね、正義があるね。そう、正しいと思ってるんですよ。 そのカニさんは。だけど現実問題から言うと、この思い通りにならない時にほじくるぞって言ってるわけ。
カニさんね。
カニさんね。
すごい権力
で、ね。すごい権力で。
ほじくる。
ほじくる。
俺が育ててやるんだ。
あんまり聞いたことないけど。
いやいや、ほじくるぞっていうのは叩くぞとかね、罰を与えるぞっていうの、
言うこと聞かんと
ね、言うこと聞かんと罰を与えるぞ、うん、だから罰を受けたくないから、うん、こう何ですか、一生懸命結果を出した。世の中の会社でもそうですよね。ね、ノルマを与えて、そのノルマが達成できないと叱る、ね、叱られたくないなら頑張れっていう。そうやって結果が出るとどうだ、やっぱり攻めたら結果が出るんだと思うんですよ、ね、攻めたら。一生懸命私は攻めるという種まきをしたから、この柿の実ができたんだと、こういうふうに思ってる、ね、これが邪険なんです。ね、思い通りになら、ね、ならないときに、ね、待てない。証券っていうのは待たないといけないんです。待たないと結果は出ないんです。だって仏教は因果の道理だから、ね、桃栗3年、柿8年だとしたら、8年間種をまかないと、柿の実はできないわけです。だけど、そこまで待てないので、すぐに結果が欲しい。すぐに結果を出すためには、攻めたらいいと。これが邪険なんです。邪険。ね。攻めたら、すぐに結果が出ると思ってるんです。子供だったら、ね、優しく言っても聞いてくれないんだったらね、責めたら言うことを聞いてくれるって思うんです。ね、だってその人のために時間をかけることが待てないから。そうすると、8年もかかるような柿が1日で実がなってる。おかしいでしょ。道理を曲げてるわけです。こうやって道理を曲げて柿の実をね、せめて思い通りにならないときに、せめてそれでも思い通りにならなかったらちょん切るって言ってるんです。ちょん切るってどういうことかって言ったらよ、もう私なんてもう、もともと実なんか食べたくなかったんだっていう感じなんですよ。だってカニさんは実が食べたくて、この柿の木を育てたわけです。ところが思い通りにならなかったら、もう柿の枝をズバーって切ってね、もうなかったことにしようとしてるんです。
命まで奪い取る。
いや、命までっていうか、もうあんたのことなんか知らないと。ね、柿の、だって柿の実を食べたくって育ててきたじゃないですか。ところがね、ちょっと思い通りにならないことがあった時に、そこが待てないわけです。待てない。相手が育つまで。待てない。待てなかったらどうするかって言ったら、ちょん切ってしまうんです。ね、もう知らないと。例えば子供が思い通りにならなかったらね、もう知らないって切っちゃう。勝手にしろっていうふうに言うと。もうちょん切ると。ね。それは自分の最初に思っていた思いが、ね。その、ちょっと叶わないだけなんですよ。待てば、実がなるんです。待てば実が食べれるんです。お世話をしながら、時間をかければ。ところが邪険っていうのは、 時間をかけずに結果が欲しいと思う心なんですよ。だから攻めたら形は実がなるんです。だけどこのカニさんは実が食べれないんです。形としてはこう何とかなるんだけど、だけど美味しい柿を食べることはできない。この話はですよ、その何を表してるかって言ったら、このカニさんはせめて柿の木を育てたんです。思い通りにならないときはちょん切るぞって脅して柿の木を育てたんです。そうやって立派に育てた柿の木や実は赤の他人である猿のものになっているんです。それを表しているんですね。これが因果の道理なんです。ね、わかりますかね。そう、その猿に頼まなくてもこのカニさんは思い通りにならない時に待ってあげれば、この柿の木は柿の実は落ちて食べれたんです。ちょっと待ってあげれば食べれたんですよ。だけど待てなかったんです。この邪険っていうのは待てない人の心なんですよ。もっと言うなら待ってもらったことがない人なんです。待ってだから自分が何かできないときにですよ、できるようになるまで一緒にこう努力して待ってもらったことがない人、ない人っていうのはこう待てない人になるんです。人も待てないし自分も待てないんです。だから思い通りにならないと何とかして自分を責めるか人を責めることで思いを通そうとするわけです。だって今までそうやって思いが通ってきたから、カニさんはね、思い通りにならなかったら、だって芽が出なかったら、芽が出るまで待てばいいのに待てずに、ね、早く芽を出せ、早く結果を出せ、早く良くなれと、早くちゃんとやれと、ね、出さないんだったらほじくるぞ、ほじくるで、そうだからほじくられたくないから頑張ってこう大きくなったんです。形だけね、形だけ大きくなったんであって中身は育ってないんです。だけど追い打ちをかけるわけですよ。もうね、柿の木にはなったけど実がなってないじゃないかと、早く実がなれ柿の木よとね、出さぬとハサミでちょん切っちゃうぞとね、ハサミでちょん切るっていうことはもうこの柿の木自体ね、私は知らんっていう心なんです。食べれないんだったら、今すぐ食べれないんだったら、もう食べたいと思わない。いや、カニさんと。あなたはもともと柿の実を食べたいと思って始めたんじゃないんですかと。ね？柿の実を食べたいと思って始めたじゃないですか。それが思い通りにならないからと言ってね、もう、柿の実を食べるという目的さえも忘れて、ちょん切るぞ。
すごい腹を立てたんだね。
ちょん切るぞっていうこと。私はもう、もともと柿の実なんて食べたいと思ってなかったんだ。いや、違う。柿の実を食べたかったんでしょ、神さんと。そのために育ててきたじゃないですかと。こんなに頑張って。ね？それが今すぐ食べれなかったからといって、ねえ、もう知らんちょん切るぞと。ちょん切るぞっていうのはないでしょうと。ね。でも、これが邪険なんです。これが下道なんです。 宗教の中でもね、下道の宗教の人っていうのは思い通りになってる間、都合のいい間はね、仲良く接してくれるけど、都合が悪くなったらもうズバーッと切ってくるんです。人間関係をズバーッと、もういいと、連絡も取らないと、なんかあったらもう除名ズバーッと除名ズバーッとこう切る。
地獄に落ちるぞとかって
ねその時間をかけない、待てない、その思い通りにならない時間を耐えることができない、ね、思い通りにならないことがあったら、ね、時間をかけてコツコツと種をまいていけばいいじゃないですか。今は思い通りにならなくても、種をまいたら必ず道が開けると思うのが仏教なんです。仏教というのは因果の道理を信じるんです。種をまいたら必ず結果が出る。大根の種をまけば必ず大根が生える。キュウリの種をまけばキュウリが生える。ビートの種をまけばビートが生える。と、思い通りにならないならですよ、責めるんじゃなくて種をまけばいいんです。種をまいていけば必ず道が開けると信じるのが仏教なんです。ところが下道の人、邪険の人はそれが待てないんです。今すぐなんとかなってほしいと思うんです。今すぐ結果が欲しいんです、ね、今自分が苦しかったら今すぐ楽になりたいんです。この時間をかけずに結果が欲しい、結果がね、得られないんだったらね、周り中の人を責めたり、思い通りにならなかったらもう人間関係バッサバッサ切ったり、もう知らないとかってなったりね、そういうのが、これが邪険の人であり下道の人なんです。でもそれは言葉を返すと、このカニさんもね、待ってもらってないんです。自分自身も何か思い通りにならない時にですね、じゃ あ一緒に頑張っていこうと、できなくても仕方がないよと、できるところまで一緒にこうね、なんていうんですかね、こう歩幅を揃えるっていうんですかね、子供がね、子供の一歩と大人の一歩って歩幅が違うじゃないですかね。子供が成長するスピードと大人が成長してほしいと思うスピードっていうのは違うんです、ね、子供の歩幅に合わせてあげる、ね、自分の歩幅に子供を合わせるんじゃなくて、子供の歩幅に、相手の歩幅に自分が合わせてあげる、それが待つってことなんです。ね、待つのも種まきなんです、ね、まず最初にこう覚えていく種まきなんですよ。だから私たちはどうしても思い通りにならない時に何とかすればすぐに結果が出ると思ってるんです。これが根本的な迷いです、ね、思い通りにならない時に何かやれば、つまり時間をかけずに何かをやればすぐに結果が出るって思ってる。本当は出ないけど。それが因果の道理に外れた考え方なんですよ。昨日まで悪を作ってきた人が今日反省したからもう今すぐ変われるって思うとかね。今まで怒ってきた人がね、あんなに怒ったから今日から怒らないで済むとかね。無理なんです。過去に自分がやってきたことを無視して、ある日突然自分が変われるなんて思う心が間違いなんです。ね、人間すぐには変われないんです。自分も人も、ね。ところが私たちは、自分はもう
完璧だと思ってるんですよね。
やってもないのにできるとぬぼれてる。そして人に対しては言ったんだからすぐに変われると思ってるんですよ。頭で分かったらできると思ってるんです。だから言葉が出てくるね。もう3度目よ、もう4度目、何度言わせたら分かるの。ね、何度じゃないんですよ。何度じゃなくて、できないならできるまで待ってあげなくちゃいけない。ね、やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は育たずと。ね、まず自分がやってみせる。次に言って聞かせる。そしてさせてみせる。そして、ああ、すごいねって褒めてあげなければ、人は育っていかない。人が育つっていうのは、時間がかかるんです。私もこう、仏法を伝えながらね、どれだけ待ってるか。ね。私待つわってね。いつまでも待つわ。たとえあなたが教えに従ってくれなくてもってね。待つわっていつまでも待つわってね。
気の長い話でね。
いや、僕もほんとね、一回言えば分かってくれると思ってた。ね。すぐに人は変われると思ってた。それは私の中に楽を求める心があるからなんです。楽がしたかったから。
そうだよね。
そう、
こうトントン拍子で
上がってきて、そうトントン拍子ね、このトントン拍子ね、こう上がって行けると思ってたんですね。大人の階段登るって感じで、君はまだってね、シンデレラさーって感じでこう登っていけると。で、
登るところかくなって
ところが現実は変わらないんです。だって仏教は同じ話を聞けって言うじゃないですか。この話ね、もうずっとね、この前の段階なんかね、の時には、あ、これは同じこう説法原稿を聞いていくことだと、こういうふうに思ってた。でも実際そうじゃないんですよ。同じ話を聞けっていうのは、みんな同じところでつまずいてるんです。ね。だから、同じことを、こう、聞いていく道なんだな。逆に言うと、同じことを何度も何度も何度も何度も話していく道なんだな。ね。待たないといけないんだな。と、はい。最初はね、私も気が短かったです。ちょっと思い通りならんとね、クーって怒ってました。ね。
こんなに言っても
わからないなら、出てけこういう気持ちでいました。だけど最近はわかりました。わからないんだなぁ。わからないんだな。そんなもんなんです。すぐにね、人なんて変わりません。はい。私が証明してます。ね、本当にそうだなって感じますから、実感を持って。こんなにね、同じ話をしてるのに人って全然変わらないですから。ねえ。だけどそれを待っていくんです。待つ。気長に。ね、気を長ー。曇ってね。今日なぁ。曇ってね。待つ。
それを危ないだったら命でかかるっていうな、であればすぐ覚えるでしょ。
それが分からなきゃ命に関わるっていうものでも、死ぬと思ってないから。
あ、ダメか。
全然変わらない。そう。
頭でそう思ってるだけ
って、そう、頭でそう思ってるだけであって、うん、本当に分かってるわけじゃない。本当に分かってるわけじゃないから、だからできない。そのできないっていうのは、その実じゃないってこと、木じゃないってことです。まだ種なんですよ、うん、 だからこう待って、待つっていうのはただ待つじゃなくて、心をかけて、ね、水をかけて、ね、そして、努力をして、そして相手が育っていくのを気を長くして待っていかなくちゃいけない、ね、でもどんな人も最初はですね、そのすぐに結果が出ると思ってるんです。すぐに結果が出る、ね、だから出ないと責めたくなるんですよ。責めたくなるのはどうしてかって言ったら、責めたら結果がすぐに出ると思うからですよ、ね、でも責めてもいいですか。責めるってことはどういうことかって、手で言うなら手を無理やり下に下げることはできる、ね、こう強制的に下に下げることはできる。でもそれは形だけ下げてるだけであって、心から下げてるわけじゃないんですよ。形は従っても心は従ってないんです、ね、私たちは心があって体を動かしてるんですよ。でも体を同じように動かしたからといって心がついてくるわけじゃないんです。攻めるっていうのは形だけ動かすってことなんですよ。形だけグーにしたら、この人がグーにねしようと思ってしたってわけじゃないじゃないですか。形だけ動かしたからといって心がついてくるわけじゃないんです。仏法っていうのはその心が、心を動かさないといけないんです。こう心がちゃんと下に動かそうって思うように進めないといけないんです。
心が、あ、そうだなと思って下に動かそうと思って初めて、
そうそうそうそう、
動いたっていうことになるんだよね。
だから本当に分かるまで待たないといけないし、分かるまで責めずに教えていかないといけないんです。それが必要なんですね。だから待つっていうことがね、すごく大事なんです。思い通りにならないときに相手も待たなくちゃいけない。そして責めてしまう自分も仕方ないなって待ってあげてほしいんです。だから自分も相手も待ってあげてほしいんです。こう仏教の教えから言ってですよ、その間違った考えを起こしたり間違ったことをしてしまうことだってありますよ。その時にね、なんで自分はすぐにできないんだ、なんですぐに自分は変われないんだ、あれだけ教えてもらったのに何年も聞いたのにじゃなくて、それは結局自分を責めればすぐに変わると思ってるんですよ。自分の心を責めたら、自分の人を責めたら時間を短縮できると思ってるんです。仏教ってそういう教えじゃないんですよ。ちゃんと時間をかけないと結果は出ないっていうこのね、教えなんですよ。因果の道理ですから。種をまかないと、種っていうのは今すぐ努力することじゃない。いろんなことをやることじゃない。時間をかけることなんです。時間をかけて現れてきた結果は、時間をかけなければ変わらないんです。例えば、ね、僕だったらこう、体がね、もう悪くなったと。もう大学の時に悪くなったわけです。それはなんで悪くなったかって言ったら、食生活が結局肉中心だったからとかね、まあ遺伝的なものもありますけど、時間をかけて私の体は悪くなったんだ。ね。もう毎日吐き気が止まらない。めまいがね、消えない。ね、血圧も高い。ね。もう、はっきり言って日常生活を送れるような状態じゃなかったわけです。それが18の時ですよ。その日からですよ、毎日毎日どうしたら体が良くなるかってね、頑張って努力して努力して努力していろいろやってですよ、ね、で今36でね、こう毎日努力してやっと良くなってきたんです。まだ完全ではないですけどね、こう毎日毎日努力して努力して努力して努力して努力してね、 もうその間ですね、体調のいい日なんて1日としてなかったんです、ね、吐き気がない日なんて1日としてなかった、ね、だから体がね辛くない日なんて1日としてなかったんです。だけど種をまかないと結果は出ないんです。もう僕このね自分の体を通して本当によくわかりました。どんなに今日ねいろんな治療をしたからといって今日良くなる明日良くなるってことはないんです。やっぱり時間をかけないと結果は出ない。自分の体でもそうなんだから人もそうなんです。時間をかけないと結果は出てこないんです、ね、だから私たちにとって大事なのはお金じゃない、時間なんです。時間がなくなったらチャンスがなくなったのと一緒なんですよ。だって結果を出すためには時間が必要なんです。時間がなかったら結果は出ないんです。例えば1年かかるっていうものは1年かけないと結果が出ない。2年かけて得られたものは2年かけないと結果は出ないんです。10年かけて、得た結果は10年かけないと得られない。だから時間っていうのは私たちにとってものすごく大事なんです。ところがこの邪険の人っていうのは楽して結果が出ると思ってる。楽して結果が出るっていうのは時間をかけずに結果が出ると思ってるから本気になったら変われると思ってる。本気になるまでは、今はね、まだ本気になる時じゃないと。本気になったら変われる。本気になったら変われる。本気になったら変われる。本気になったら変われる。そろそろ本気になろうかって言っても変われないんですよ。ね。それは自分が、やっぱり、こう、種をまいていかないと、本気にさえもなれないんです。全力っていうのは、日頃から全力を出してないと、ある日突然全力を出すことなんて無理。全力も種まきなんです。すべては、これ時間をかけないと結果は出ない。それが因果の通りなんです。これが分かったら、ね、まだ余裕のあるうちに種をまいておこうって思うんです。だって切羽詰まってからではもう手遅れだから、ね、すぐに結果なんて出ないから、今から種をまいて初めてこう未来ですね、本当に必要な時に間に合うんですよ。種をまかなかったら結果は出ない。これが仏教なんです。解脱はそこをなんとかこう楽な道はないかと。例えば念仏を唱えるだけで死んだら極楽に行きたいと。
楽だよね、それじゃ。
それはまさに時間をかけずにっていう発想なんです。
苦労しない、
ね、宝くじが当たったらいいなとかね。時間をかけずに結果が欲しい。だけどこのカニさんは決してわからないんですよ。何がわからないかって言ったら、8年をかけてね、柿を育てて実を食べた時の喜びを知ることはないです。このカニさんは8年をかけるよりも1日でカニ、ね、カニが、あの、柿が食べれたらいいって思ってるんです。そっちの方が素晴らしいって思ってるんです。でも違うんですよ。8年かけなければね、8年かけて得た柿の実の味は、1日で柿の実を取ったとしてもね、得られない。時間をかけた分だけ必ず得られるものがあります。それは心を込めてやったならば、どんな種まきであったとしてもね、時間をかけた分だけの結果は得られます。それは形じゃない、お金とかね、物とかじゃない、心です。心、その心っていうのはね、時間をかけないと得られないんです。8年をかけて 柿の実を食べた喜びはですね、一日で相手を責めてちょん切ってね、思い通りにならなかったら、ちょん切って得た柿の実のね、こういくら食べてもね、美味しくないんですよ。
味わうこともないね。
そう。時間をかけたからこそ美味しいんです。努力して、人の倍努力して同じ結果が出たとしてもね、形として。それはね、自分の方が損だっていうわけじゃないですよ。人の3倍努力してね、形として同じような結果が得たとしてもね、それは同じ結果じゃないんです。3倍努力した人が、ね、その同じような結果が出た人であっても、その3倍努力しないとね、決して得られないんです。だから、形にとらわれている間は、わからない。形にとらわれるというのは、この柿の木ができるとか、柿の実ができるとかね。そういう物質的なもの、表面的なものにとらわれていたら、それは攻めた方が、ちょん切った方が、結果がすぐ出ますよ。だけど、この柿の実を食べる、食べないっていうことで言うね、言うならば。つまり、幸せを味わう、味わわないっていうことで言うならば、ね、どんなに攻めて結果を出したとしても、そこには幸せなんてないんですよ。全く。何にも得られない。砂を噛むような味気ない日々しかないんです。ちゃんと8年かけて柿の実を育てて食べた時のその喜びはですね、その幸せはですね、8年かけた人しかわからない。努力しないってね、努力した人しかわからない世界があるんです。それは、その、努力していない人にはわからない。頑張ったら頑張った分だけ必ず得られるものがあるのが仏教なんです。それが因果の道理を信じるってことなんですよ。ね。下道っていうのは、いやいやいや、同じ柿を食べたんだから同じでしょっていう。結果だけを見てるわけです。このね、柿の実を食べるんだったら、8年かけて育てるよりも、1日で食べた方がいいでしょ、得でしょって思うのが、下道なんです。内道はですね、仏教は、いやいやいや、8年かけた方がいいですよ、と。8年かけて食べた柿の実の味なんかね、1日で育てた人にはわからん、と。それが、仏教なんです。時間をかけて結果を出すその喜びを味わっていくのがね、仏教という教えなんです。それが形にとらわれている下道から心を大事にする仏教へと移っていく。それが聖門の教えなんです。聖門っていうのはですよ、もう自信を持って同じ結果を出すならば時間をかけなさい。時間をかけて結果を出しなさい。それがすぐに結果が出るよりもずっといい経験になりますよと。ずっと大きな喜びになりますよと。これが仏法なんです。分かっていただけたでしょうか。